桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは。寒かったり暖かかったり、まあ、いろんなねこう気候の変化が続いて、なんかだいぶ風も流行ってるようですけど、皆さんはいかがでしょうか。昨日ちょっと水戸の方で、まあ、我が家の近くを散歩したんですけど、もう梅がたくさん咲いてましてですね、まあ、水戸っていうのはもう皆さんご存知でしょうけど、偕楽園っていうのがあって、こう水戸梅が有名なんですけど、各家ごとに咲いているいろんな梅見てたら、ああもう春が来たんだなとやっと気がついたという感じがしました。春、夢や希望を抱えて新しい出発したりする人も出てくる季節でね、その季節が来るたびに自分も春に、ね、自分の勝利を託して、あ今年の春こそ今年の春こそと思ってた月がつい先日まで続いたなって思ってきました。私の戦いはもうね春が来て終わったっていうわけじゃないんですけども、まあ、国外裁判もしてますし、でもまだまだたくさんあの冤罪を戦っている仲間がいます。つい先日もこの放送で話しましたけど、鹿児島天文館強姦事件、皆さんご覧になったでしょうか。NHK は8時台でやってましたですね。テレビ朝日はあの夜中の、午前2時でしたから、見た人がいるかどうか分かりませんけど、あれ本当に何ていうんですかね、警察のひどさって言いますか、改めて自分も警察というのは悪党と言って間違いないなと確信しましたですね。この前の番組に日大法医学部の押田先生が来てくださってですね、あの事件についてもいろいろお話しくださったと思うんですけど、押田先生が鑑定した時出なかったという綿棒というのは、その被害者の女性の膣の中から出てきた精子をこう何ていうんですかね、取ったものなんですけどね、その綿棒から採取されたものを鑑定した鈴木、大阪医科大学の鈴木浩一さんの鑑定では、犯人にされた岩本さんの皮膚片が出てきたって言うんですね。精子じゃないんですよ。でこれは本当にあの番組を見てくだされば分かるんですけど、3本綿棒がありまして、1本は押田先生が全部使い果たしてですよ、その軸しかないんです。その軸を含めて3本から岩本さんの皮膚片が出てきたってどういうことなんだって、これはびっくりしましたね。ドラマを見て、ドラマじゃない映像を見て、実はその押田先生が鑑定した証拠物というのは、鹿児島県警で岩本さんの DNA が出なかったと、微量で鑑定不可能だったという鑑定をしたその人が取りに来て6日間保管してたっていうんですね。これはでっち上げですよね。被害者女性の胸の服から出てきた唾液が岩本さんと一致したって、あれも私はでっち上げだと確信してますけど、今度のテレビ朝日の番組を見てですね、この鹿児島県警、科捜研ですか、そこでDNA 鑑定をした技官が岩本さんの口の中から取った皮膚片、それをでっち上げたんだと確信しました。こんな本当県警どうにもならないって言いますかね、どうにかしたいっていうのを改めて思いまして、ぜひ皆さんにもですね、こういう警察を厳しく見守っていただきたいと思います。何でもやるんですね警察で、何でも検察はその言いなりになってしまう。それを信じてる人がいたとすれば、あなたも冤罪予備軍です。ぜひ厳しく監視していただきたいと思います。今夜はですね、長く検察官家業をされていました三井珠樹さんをゲストにお招きしました。三井さんはご存知の方いらっしゃるかと思うんですけども、検察の裏金を告発しようとしてですね、ジャーナリストとして有名な鳥越俊太郎さんと会うと約束をした、その日でしたかねに逮捕されたというすごい、まあ、体験をされた方でして、どんな事情であったのかというその辺も含めてですね、今夜は話せる範囲でじっくりお聞きしたいと思います。三井さん今日は本当においでいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
今ちょっとお話ししましたけど、なんか三井さんはこう鳥越さんに裏金告発しようとした時逮捕されたって本当なんですか、それ。
あれはね、 平成の14年
14
年4月の22日、
その日になんか、ね、
その日の昼から収録の予定だった。
鳥越さんの
番組、あのでザスクープに、
あザスクープ、
で昼に待ち合わせをしたわけ、そしたら朝やられた
朝、それも全部掴んでたわけですか、
多分掴んでたね。
あ、怖いですね、
もうあのマスコミとはその部屋の中から電話直接でやるからね、全部盗聴されたと思った、今考えるとよ。
ああなるほど、ね、
当時はそんなことも思わなかったけどね。
あ、そうですか、そこであのその話またじっくりお聞きするとして、水井さんのご出身ってどちらなんですか。
愛媛県。
愛媛県、愛媛県って松山とかあるところですか。
松山ですよ。
そうですよね、
今度あの春の選抜の甲子園出たじゃないですか、松山石橋高校って。
あそこですか、なんか文武両道とか言ってる。
ああ、そうそう、あのいろんな人が出てるよ。
あ、そうですか、松山、私もあの巡礼して松山をね、何遍も通ってる、もう懐かしいところ。あ、そうですか。で、
巡礼回ったわけ。
いや、やりました、
初の赤字から
全部歩いて、歩いて通ったんですよね。で、あの、突然こんなんだかな、歩いてたら目の前に坊ちゃんの家が出てきて、あれ何ここってびっくりしたんですよ。あそこもルートに入ってるんですね。
松山といったらお城と道後温泉と坊ちゃんってまさか四季かな。
そうですね、
あの、まあ、お江健寺みたいなのがおるけどね。
あの、ま、松山市内なんですか。
市内じゃない。
あ、そうですか、うん、あの子供の頃ってどんな生活っていうか、どんなお坊ちゃん
ですか。私の親父は公務員やったから。
あ、そうですか。
県庁の職員やったから。
え、どういう
県庁の職員。
県庁、あ、そうですか、なんかあの前にお会いしたあの前田さんって言いますよね、あの大阪でちょっと、
ああフロッピー
会談しちゃった、あの方もなんかお父さんが公務員で、その真面目な公務員になりたくて自分は検察官なんだとおっしゃって、結構多いんですね。
でも そうかね、
三井さんもじゃあ真面目な、お父さんの後を、
あんなことしたらダメ
よ。いや、そうです、もうそれもね、それはもちろんあの前田さんのそのあれでいいんですけど、じゃそれで検察官を目指すってどういうあれだ
と。いや、私のね、おふくろの兄さんが、検事裁判官にいろいろやっとったからね。
あ、
その影響があったかもしれない。
あ、そうですか、じゃあその親戚の方なんか見てて検察官、
今は私子供4人おるんだけども、実の、弟と、私の子供1、2、3、4人弁護士になってるよ。
お子さん全部弁護士。
いや、その2人ね。
ああ、そうですか、本当は検察官になりたかったんですかね。
検察官鳴らしてくれんちゃ
う。そうですね、お父さんこうじゃあと鳴らしたらまずいっていうことで。そうです。で、あの、まあ、検察官になろうと言われ分かった。検察官としてどんなことなさってたんですか。
ん、
検察官としてどんな業務って言いますか、仕事なん
か。大体捜査が分かったね。
捜査、あの刑事なんかもですか。
そうそう、
刑事捜査、
もちろん独立捜査もやってよ。
独立捜査、特捜かなんかで。
どうしたの。
そう、あ、そうですか。に何年間ぐらい警察官をなさったんですか。
29年。
あ、自分の刑務所生活と同じ
ですね。そうぴったりするわ。
あ、そうですか。で、あの、その検察官になってですよ、その、なる前に考えていた検察と、なった後の検察って違うと感じたことはあります？
最初はそうでもなかったけどね、だんだんね、検事生活が多くなるに従ってね、当初の私が考えておった検察とは違ってくるね。
その当初はどんなことをお考えになったんですか。
まあ、検察っていうのは上からの、検察はね、正義のためにやるんでしょうから。
そう思ってたんですか。
思った、ほんまに思った。そうではないんですよ。
あ、どういう点が違いました。
やっぱしね、一つの、上下服従関係ですよ、検察は。
右向け右手、右向け、
そう、まあ、裁判官も同じですよ。まあ、独自ないよ、裁判官は。
あ、そうですか。それであの、まあ、ずっと検察官をなさってて、その先ほど言った鳥越さんにお話ししようって言ったら、どちらにいらっしゃった時だったんですか。
あれは大阪高検だ。
大阪高検、そうですか、
まあ、で日光ホテルでね、
大阪の
会う予定だったのよ、
ええ
ねええ、でその時会えなかったでしょ、
ええ、
やられたから、
ええ、
で今度出所してから、ええ、もう一遍再現しようというんでやったの、
ええ
うん、
ああ
それがあのザースクーブでやる
再現あの映像ってそういうことだ
った、そうそうそう、
あ、うん、なんかほらその裏金告発って言いましたよね、うん、三井さん自身もその裏金に関わったことはありなんですか。
裏金はね、ええ平野検事では分からないんですよ。自責検事にならないと、そしたら俺らの軽く全部決裁するから、
自責がいろいろ決裁する、
うん、全部ね、だから自責検事になれば裏金の存在が全部分かる、実態がね、からくりがね。
あの以前ちょっと聞いたんですけど、裏金っていうのは事務官が作って検察官が使うっていう話なんです。本当なんですか。
検察官使うのは検事だけですよ。
裏金ってのは普通の検事はあの甘い汁ないんですか。
全然ないです。何もないです。
検事制だけ。
検事制だけで、自制検事の時なんかね、例えばあの職員が亡くなったり、あるいはその結婚したりするじゃないですか、
はいはいはい、
自制は全部自分の財布から積むわけや、検事制は裏金から積むわけや。
あれは本当にその普通の検察官には甘いものないんですか。
何もない。
あのなんか警察っていうのは、ほらこの前大河原さんっていう人に聞いたところによると、うん、まあ、今はちょっと裏金の作り方違ってきてるとかおっしゃってたんですけど、
うん、いや警察はね、上もあるし下も ある程度くれるんですよ、
うん、そうだしですね、うん、で警察って どんなやり方で作るんですか、これ裏金って。
架空の情報提供者をね作り上げるわけ、そしたら、うん、事務官書くんですよ、あの、領収書のがね、
職員ね、
だから仮に金が浮くじゃない、5万円の領収書いたら金が浮く、5万円、
はいはい
ね、で年間大体地方の検察で、400万ぐらいですよ。大阪、東京なら3000万あるわ、
年間がね、年間、
うん、
あ、そうですか。
大阪は2000万ぐらいね。
あ、うん、それが要するに検事制が自分で自由に使える、
自由にだから使えるからね、検事制のもう小遣いの何見られないの、400万あったら。
そうですね、うん、
でそれで県政の中でマージャンの好きな人マージャンして、負けても勝ってもそこから違っていくんだから。
あの全然違う話なんですけど、うん、あのたまたま福川事件が再審開始決定になって、うん、いろいろやってる時に、久米原検事っていう水戸地検の検事選がいたんですよ。久米原検事ってね、
はい、
でその人が水戸のその検察庁御用達のスナック夜の虫ってとこ行ったでしょ。
ああ、行った、行った。
そうじゃ行ったでしょ。
行った、
取材、行った、
取材、
あの店は見つかりました。
行ったの虫。
そう、
まんまと待
って。知ってました。あそこの大暴れして、
う
ん、そのね、要するに一般客を殴ったりした
の。
あれなぜあんなに暴れ、そんな甘い汁あの人棒にしちゃったんですかね。
まあ酒は好きなんかね、分からんけどね。
なんか、
あれ小川ちゃんだから。
あ、そう知ってます、うんうん、なんか俺が
私だ言ったんやから、
ま、そうそう、
だから要は話してくれたよ。
あ、そうですか、
うんうん、
この前やっと見つかった、あれあの東照宮ってあるんですけど、あのそばの商店街、
そうそうそう、すぐ
そば、うん、大工町じゃないんです、
うん、すぐそば
大工町って何かが、うん、そうですよね、
行きましたよ。どっちが早く行ったか知らんけどね、
まあ、もう自分、行ってないんですか。
あ、行ってない。
あ、しかしそうですか、何百万も、うん、はあ、恐れ入りました。じゃあその三井さんなんで告発しようとしたんですか。
これいや、すまらんと無駄やん、正義よ、そこが最後は正義よ。
あ、そうですか。でその時にちゃんと自責大阪貢献
貢献だね、
うん、貢献でね、
うん、だから自責、高松の自責と、高知の自責、2回だから 6年間村上に関与したんですよ。
ああ、そうですか、うん、それでこれ やんなったというかおかしいと思った。
そうです
。ああ、そうですか、うん、でやっぱり結局潰されちゃったと。
そう、
なんか水井さんなんかほら暴力団に関わったとか何とか言ってたじゃないですか。
まあ、いろいろ啓発流すがな、
うん、あれ本当なんですか。
嘘の情報いっぱい流すよ、むちゃくちゃよ。
あれ本当なんですか。
むちゃくちゃ。
いや、三井さんがその暴力団
とか。暴力はない。
ないでしょ。
ないない。
やっぱりあの時ほら三井さんがその暴力団にと絡んでそのいろいろやってるなっていう噂を流して三井さんの裏金の信憑性を潰しましたよね。
潰しましたね、見事にね、
うん、
裏金のことをうの字も報道しなくなったね、
あれ以来ね、
うん、
でもあれを作ったのは
大坪広道や、私のに関与して大坪広道や、
三井さんのその何ですかね、裏金を告発しようというのを阻止しようとして、なんか暴力団がどうのこうのっていう調書かなんか作ったのは
大坪博道、
大坪さん、
この高い許せない、ね、これは見えたの、あの関西のテレビで何だかどうやったから、
どっかで
そこでね、なあのそれテレビやった、
ああそうですか、
大坪出てくる、
まあ、だいぶ怒ってらっしゃる、
怒ってる
あの人がなんかその暴力団 の, その偽の調書を作って、
虚偽のね、
そう虚偽ね、うん、だから三井さんをこの悪者に仕立ててあげたってわけでしょ、そうそうそうそう、だからあの人は本当のことを言えばその三井さんのことを救えのに仮言いませんよね、
うん、やっぱりそれによってね、法務省の課長になったら出世したのよあの男は、そして今度また大阪って総部長になったやろ、ね、その時に例の村木敦子事件を、
前ですね、
真っ白なやつをね、真っ黒にしようとして、これは失敗したんや、
ああだからそういう前科が出てきたってことなんですね、うん、彼はね、
うん、2回私の事件とあの2回やったんで、私の方はまだね、
うんうん、
何、
ああそうですか、
あの男だけ許せんねん、
ああ、
うん、どうしたらいいか
な、いや無理無理、その殺されて過激なこと言っちゃあかんなんて我々の主張はああそうですか、うん、だからやっぱりじゃ あの村木さんの事件にしても、うん、決して彼がたまたまじゃなくてね、要するにそういう過去あることによって作られたって意味ですよね、
そうそう、
ああそうだったんですか、
あのとか作るのうまいらしい、私直接いろいろ仕事一緒にしたくないけどね、
ああそうなんですかね、
うん、結局このソリを作るのが うまいね、あの人は、
でも困りますね、検察官そんな
に悪いよ、それでいっぱい有罪になった人おるんだから、
そうですよね、うん、
村木敦子はたまたまね、
まあ、
無罪になったけどね、
そう分かってね、
それもあの取締役メンバーですよ、あれがつけておったかよかった、
彼女自身がね、
そうそうそう
そう、うん、普通の人ってほら一般的に自分の調べをメモするのってないじゃないですか、
ね、当時ね大阪弁護士から全部それを推薦したの、推薦したの、
あそうですか、うん、そうですか、三井さんは歌を好きですか、
歌はね、好きだけども、ええ、自分で歌うの下手やから、
いっぺんカラオケ行ったことありましたよね、
どこ行ったね、
あそうでしたっけ、うん、あの自分はあのね一応作詞作曲してまして、
ああ大丈夫、聞いた
言われたーと、今の声なんか
聞いた聞きました、どこで聞いたかして忘れてるな、
であの、うん、この番組では一応自分の作った歌を流してますんで、うん、ここで一曲、今春なんで、うん、誰かのふるさとにっていう歌を皆さんに聞いていただきたいと思います、うんうん、お願いします、
農薬煙霞のように立ち上る夕空は季節の兆しずこか密かに満ちてゆく、冷たい涙が人のぬくもりで熱い涙に変わるように、光の波が打ち返しては、ああ彼の追い抱きゆく、きっと今頃春の風吹く、誰かのふるさとに、冷たい雨が、
誰かのふるさとに聞いていただきました、この歌はですね、刑務所にいるときに辛いんですよ、三井さん、本当に冤罪って
私も入ってないから辛いですよ。
ね、わかりますよね。
まだ29年、私ちょっと短いから、今短すぎるけども。
ね、いやそんなことない。自分はよく言うんですけど、20年だから苦しくて、1年だから苦しくないってことないんですよ。入る痛みっていうのは同じなんです。それ分かってないんですよ。みんながね。だからその自分はあの中にいるときに、その不思議な心境になって、自分は支援者がたくさんいたんで、その支援者の子全員受けてると意外な幸せだったんですよ。ね、昔は自分はちゃんと悪いこともしましたんで、盗みしたり、ね、恥ずかしいんですけど、でそういう自分にこう信じてくれる人がいるっていうのがよろしくて、どっかで春が来てそれで喜んでる人いればいいなって、そういう歌だったんですかね、
う
ん、ああですから刑務所
って中で作ったわけね、
そうですよ、作曲、
はい、当時聞いたけど忘れてたね、えなんかあれないのレコード
レコードで今レコード CD って
言うんだ。あ、 CD
CD あ、またぜひ聞いていただきたいと思います。はい、ところでですね、1980年代って光さんどこで何されてたんですかね。今から
CD で言うても全然ピンとこないな。
そうすると80年っていうことは、昭和60年ぐらいですね。
昭和
55年55年ぐらい。
55年は福島地区に、あ、福岡地区におったね。
あ、うん、そうですか。あ、福岡地区でどんなことなさ
ってたんです
か。そうだ、刑事部で。あ、で当時ほら死刑4事件が続けて再審になったじゃないですか。死刑再審で、
あのね、死刑に関与したのはね、長崎の時は1件ね、福島の時は、あ、福岡はあれは、いや、連続の殺しだったんだよ。3人ぐらいとか忘れちゃったけどね。それと、それから鹿児島ね、3回死刑休憩したけどね。
あ、うん、で、ほら、その、そういうやっていらっしゃる頃に、うん、1980年代死刑、ほら、免田事件、再審になりましたよね。うん、あれ、ご存知ですよね。
免田事件はその後、高松の事件になったから、記録見ましてある程度。
でほら、免田事件、埼玉事件、松山事件、島田事件ってなった時に、検察の内部ってどんな反応してたんですかね。
どうってことないよ。
え、どうってことない、
どうってことないよ。誰も処罰を受けなきゃいけないし。
あの時なんかほら、一応検察官合同って、合同っていうんですか、市の会議。
ん、
検察官の市の検事総長以下、検事制も全部集まって、なぜ再審開始になったかって検討したっていう話をご存
じ。どの事件。
いや、全部4事件について。
あ、そうなの。それは知らない。
知らないですか。
うん、
で、なんかなぜこの 4つの事件が再審になってしまったかって、証拠出しすぎたって、以後証拠出さないようにしようという。いやい
や、松川事件っていうのはね、もうあれ10人以上起訴されてましたよ、死刑も含めてね。
はいはい。
で、維新は死刑も 何かなってんの、ね、維新で、いや、諏訪メモがあった。諏訪メモ、
はい、知ってます。
それアリバイね。
はいはい。
それは全部ダメだったあの事件。
あれ、高木さんっていう検事でしたっけ、持って歩いてたなんかで、そういう人が出したとかなんかでしたね、確かね。
最初は出さないか、一審から出さないか。
そうですよね。
それがね、欧州目録の会議というものに出てくるわけ。もうつまらん弁護士はそれやらんけどね。
あの、そ、じゃあその1980年代死刑4事件があって、特別な通達が出たなんて覚えはないんですか。
なんかあったかもしれないよ、それは忘れたよね。
あ、そうですか。
最大化事件も同じでしょ、捜索から捜索記録を開示して、それで無罪になったんですよ。
そうそうそう、
ね、
だからそれをなんかの反省して、以後出さないようにしようとしたっていう、なんか法務省の議事録があるという話を聞いてたんで、もしかしたら三井さんも。
それ反対じゃね、出さないかんの。
そうですよね。
私ら、ある道頓堀事件なんか言うので、も
う、それどういう事件なんですか。
ね、ホームレスをね、二人が抱えて道頓堀に川に投げ込んだ事件。
あ、なんか前ちょっと聞いたことある。
そしてね、これは、一審は女性の検事が立ち会いしましたよ。そしたらね、4人目撃者がおるの、で、その2人で投げ込んだという証書だけ出したの、こちらは1人だったという証書になってる、1人。
ああ、
でね、
2人がね、目撃者のうちの2人は、いや、1人だったんだっていうふう
に言ってるね。でね、高裁で実感したわけよ。で、記録全部取り寄せるやろ、女性検事呼んで。これ何じゃ、何やってんのこれって。
それ三井さんが担当なさったんですね。
何しようんだよって。二人全部出さないかんがないって、ね、で、私は全部殺されてました。どうなった、無駄になった、一人で無駄や担当が入
って。そうですよね。あ、そうですか。
そういうことやらないかん。 それによって私何も言われてこないよ。
あ、そうですか。じゃあ結構の検察官としてやる気になればできるってことですね。
誰でもできます。
あ、そうなんですか。
できます。
じゃあ勇気、
勇気というかね、普通の検事の正義感、正義感があればできるんだ、これは。それが要しないというのはね、つまらんというか、もうダメや、検事。
ああ、そうですよね。
それがあってね、埼玉もそうだし、免田事件もそうだよ、松川事件だろ、そういう重要事件で、最終無罪になってもそれを反省せえへんの。今でも出さんでしょ、証拠
出さないんです、
だからね、私が、冤罪ね、
冤罪を防ぐためにはね、ためにはいわゆる全面可視化、
はいはいはい、
もう一つはね、押収品目録、
はいはいはい、
警察や検事が押収しますよね、その目録の全部開示、はい、そしてあとは残記録、残記録っていうのはね、は
い
は
い、裁判に対さない記録とかです
ね、そうそう、はいはい、それの開示3点が、はい、法案成立すれば絶対に無罪、冤罪はなくなる、
あ
それは絶対日本で無理やね、
それちょっとね、後でじっくり聞きようと思ったら言っていただいたんですけど、もう今日はですね、もう残り時間が少なくなってしまいまして、その点についてまた来週、はい、ゆっくりお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします。今夜は三井さんにおいでいただきまして、検察官として経験されたちょっとした思いって言いますね、まだ深くなってないですけど、そういう聞きましたけど、やっぱり三井さんって本当に正義、当たり前の検察官の正義を持っていらっしゃるなと思って、本当にちょっと嬉しいし安心しました。やっぱりこういう正義がですね、本当にこう通らない検察って何だろうなって私いつも思うんですけど、その自分自身はその真面目な検察官、まともな検察官が真面目でいられるような組織になってほしいと思ってますんで、ぜひ皆さんもですね、今後とも正しいことが行われる裁判にするためにご注目お力添えいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で今日も最後に私の春を願う歌、ゆらゆら春をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上に、どこかどこかどこか、春松人もの山も、明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり季節は流れ